正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正解者の平林です。
今回も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線から飛び出したウェブラジオです。ということで、パーソナリティはさやわかの正解者レビューアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
レビューアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正解者で編集をやってます平林萌衣の3人でお送りしてまいります。
はい、いやー、なんか何この安定感のあるオープニング
今日なんかいつもと違って、Q が出るんですよね。
ほうほうほう。
なんかちょっとね。
Q が出るとはどういう状態を指して言ってるんですか？
ここでね、この Q ってところ
がね。あ、このなんか、この机の上にあるやつが光ったりとか。
そうそう。なんか、合図の出方がいつもと違うんですけど。いや、だから僕らもなんかだんだんプロに近づいたっていうことですね。
近づいてからこういうことしてもらえるようになったんですか？
そうですね。
違うと思うけどな。
めっちゃ探しましたけど、私。Q ってどこ？
Q ってどこ？何？
え、どこどこどこ？
Q はね。
何分かれば分かります、さすがに。
はい、結構ですよ。
はい、
もうすぐ6月ですね。
はい、
そうですね。
6月といえば
ジューンブライド。
梅雨とかじゃないんだ。
梅雨は嫌いですね。
いや、嫌いとか好きな問題じゃないじゃん今の話は。
なんかでもほらね、増えるんですよね、結婚式とか。
結婚式はね、
梅雨の話かと思った。
梅雨だと何が増えるんだろう、カビかなみたいなね。
そう
カニ？
カニ？カビ？
あ、カビ、ごめんなさい。ちょっと何かマジックが起き
て。あ、すいません、滑舌が悪くて申し訳ございません。
そういうことじゃないんですよ。いや、あの、まさかもうそんな、平林さんね。
で、ジューンブライドってなんで6月なの？あれ誰が決めたんですか？
え、誰ですかね。
いや、その、今、だから結婚式が増えるって話をしたわけでしょ。
はい、そうです。
なんで増えるかっていうと、ジューンブライドだから増えるわけでしょ。
はい、そうですね。
じゃあなんでジューンブライドなんですか？
なんでなんですかね、わかんないです。陰謀？あれじゃないですか。
陰謀。
6月ってどう考えてもその梅雨で雨とかめっちゃ降るじゃないですか。なのに結婚式が増えるって。
だから日本の習慣じゃないから。
日本の習慣じゃないからね、ま
あ、そっか、
梅雨とか関係ないから。
あ、そっか、
あ、本当に感心してるこの人。
あ、そうですね。ジューンブライドってカタカナですもんね。
カタカナだもんね。そうだ
ね。そうですね。
そっか。
カタカナだから。
カタカナは日本語だけどね、みたいなね。
あ、そっか。え、うん。
ん？
あ、ジューンブライド。
何を言ってるか。
ジューンブライドって意味わかります？
ジューン6月ですよね。
お、
うん。
ブライドが光る。
違う。左舷弾幕薄いよってやつ。
それはブライト。
どういう意味ですか？
ブライドってブライダルのブライドでしょ？だから。あ、なんかすげえ、どうでもいいことで褒められてる。
ジューンブライドって言ってるけど、こう、何も分かってないことが分かりましたね。
だんだん露呈してたんですね。まあ、とにかく、じゃあ、6月は、はい、その、結婚シーズンだから、増えるわけですよ。
そうですね。
結婚、まあ、古木さんも頑張ってください。
え、何それ、あ、そっか。お二方は結婚。
はいはい。
はい、してますね。
どうやったら結婚できますか？
結婚できる方法。区役所とかに
誰でもいいんですか？そこに歩いてる人とかを、おい、私と結婚しろよって。
ただね、保証、連帯保証みたいな人が。
そう、保証人がね。
連帯保証って借金じゃないけどね。
まあまあ。
なってくれますか、連帯保証に。
いや、連帯保証は嫌だな。
あ、連帯保証じゃなくて、保証人みたいな。
借金は大丈夫です。
社長じゃない犯行を。
そう。
押さなきゃいけないんですけどね。
さやわかさんとこ連れてかなきゃ、誰か男を使う。
いや、別に書類だけやればいいんですよ。誰でもいいやと。あれ本当に誰でもいいらしいんで。
そう、すごいね。
大人が承認しましたっていうことになってればいい。
要するになんか偽装結婚とかじゃないですよみたいな。
あ、でもじゃあ私でも書けるってことですよね。
書ける
大丈夫。
誰かに。あの、保証人になってくれって言われたら、その細かい文字をよく読んで、金のことが書いてないか確認してから、参考してください。
ちょっと待ってください。今なんか、普通に聞いてましたけど、どうやって結婚したらいいかっていうのはそこじゃないんですよ。
どうやったら結婚相手が見つかるかって話です。
あ、まあこのラジオに特に関係ない話なので。
そうですね、
うん、
もういいかな、
うん、
なんかね、相手の探し方とか聞かれてもそんな、
ね、こんなとこでね、
うん、まあ、仕事上の付き合いですからね。
古木さんと
ね、今回のゲストはですね、デザイナーの吉岡秀則さんが来てくださっておりますよ、はいはい、うん、はい、
吉岡さん前回に引き続いて、デザイナーの方ですね。前回川名さんなので、
はいはい、
デザイナーはもう大丈夫ですか。わかりました。
大丈夫です。
お、
だって川名さんの会の時に辞書まで調べ、そして川名さんにいっぱい教えていただいたんです。
デザイナーとは何ぞやというの。
何ぞやというの。
今日は何聞きますかね。じゃあ、
今日何聞いたらいいですか。
まあじゃあ行ってみましょうか。
結婚相手について。
いや、そうですかね、
はい、じゃあ怒られるぞ。
いやいやいや、まさかまさか聞きませんよ、すいませんね。
まあいや、とりあえずじゃあ、まあ、はい、そしたら今日は、こちらのコーナーから行ってみましょう。
私の王子様、
私はのぞみ姫、某国の姫ですわ。おいしい食事はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でもそんな私も持っていないものがあるの。それはそれは王子様。ということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。それでは早速ですが、今回のテーマを発表しましょう。ああ、ジメジメした嫌な梅雨を吹き飛ばしてくれる王子様はいずこ、
うん、はい、
はい、
なるほど。これ難しかったっすね、ま
あ、ね、
うん、
爽やかな感じの。
いやいや、まあまあそうですけどね、うん、まあジメジメした感じじゃない、スカッとする話、
ね、あ、そうね、
爽やかな感じの話ってことですよね。
してて、
それってなんか主観の問題じゃないとかって思って。
でもあの、なんて言うんですか、愛憎劇的なドロドロみたいなんじゃなくて、
ああ、なるほどなるほど。
なんかこう飛行をついて敵を爆発させるみたいな。
スカッとする。
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 裏剣でアターみたいなやつですよね。
スカッとしそう。
それもスカッとしそう。
そうですね。
いろいろありますよね、スカッとするパターン。そういう意味ではね、
はい、うん、なのでそんな感じの一冊を。
そんな感じの一冊を。裏剣で殴るようなやつを。わかりました。
嘘です。もうちょっとね、嫌な梅雨をね、ペーンって、
うん、
飛ばしましょう。
はい、
はい、
一緒に。
わかりました。
わかりました、
はい、
では行ってみましょうか。
姫、ジェフリー・アーチャーの100万ドルを取り返せという王子がおりますぞ。
いえいえ、姫、ナシキカホのイエモリ・キタンという王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。ではまず、ジフリ・アーチャーの100万ドルを取り返せというのはどういった方なの？
ジフリ・アーチャーの100万ドルを取り返せというのは、簡単に言うと詐欺にあった人が悔しくて詐欺師からお金を取り戻す話です。
スカッと
しますよね。
スカッとしそう、う
ん、でなんでこれを選んだかというとですね、
はい、
これはまあコンゲームものという、あのコンゲームものという、まあ一般にじゃない、一般でもないけれどもジャンル名で呼ばれることが多くて、はい、コンゲームっていうのはコンフィデンシャルの略なんですけれども、信用ですね、
信用、
はい、信用詐欺、
信用詐欺、
詐欺ゲームものなんですよ。つまり、
あ、
いかにして相手を騙すかっていう、はい、
うん、
騙されて悔しい思いをした人が詐欺師を逆に騙す的な話なんですね。でそういうなんかこう心理の読み合いみたいな、
はい、
あのって最近のその漫画とかゲームとかあとアニメとかに結構あるじゃないですか、
はいはい、
それのまあ古典的名作みたいなのがこれなんですよ、うん、これ77
頭を使う系のや
つです
ね、
心理戦みたいなやつですね、
なるほど、う
ん、で、77年に書かれた本なんですけど、
はいはい、
大体80年ぐらいかな、同時期ぐらいにそのデスゲームものっていうもう一つ別のジャンル、はい、今流行りのその 閉鎖環境で誰殺し合って誰が一番最後に残るかみたいなやつもあるじゃないですか、
はいはい、あります
ね、ああいうのもこの時期に割と生まれていて、今のその、まあ、例えば何でしょう、魔法少女マドカマギカとか例えば ああいうような、殺し合いものとか騙し合いものみたいな、ちょっと頭を使いながら
のノートに名前書いたら死ぬやつとかもそうですかね。
死ぬやつもそうですね。
そうですね、はい。
そのルールのある世界の中でどうやって相手を出し抜くかみたいなやつなんですよ。で、特にこれが面白いのはですね、はい、作者のジェフリー・アーチャーという人が実際に自分が騙されて、はい、本当に石油、北海油田かな、北海油田かなんかの、はい、権利が当たりますよっていうのを詐欺に遭っちゃったんですよ。で、悔しくて、
はい、
この小説を書いて、これが処女作なんですが、大ヒット。無事に、お金を返すことができましたとさ、と、借金を。という意味でスカッとすると。
あ、別にでも体験作じゃなくて、その気持ちで。
いや、気持ちで、もう本当に悔しい。俺金取られて悔しい。
あ、じゃあ、逆にジェフリー・アーチャーさんの。
ジェフリー・アーチャーね。ジェフリー・アーチャーね。ジェフリーね。
ジフリーじゃないよ。おばあちゃんみたいな。
おばあちゃんじゃないですよ。まだもうちょっと若いかな。
はいはいはい。
はいはい。あ、じゃあそのジェフリー・アーチャーさんの、なんか悔しい気持ちとかも含めたの、うん、このお話なわけですよね。あ、ちょっとうまく言えなかった。ごめんなさい。
うん、はい、まあ。
もっといいこと言おうとしたんです
けど。この人はね、もともとは、市議会議員かなんかなのかな。で、とにかく議員さんなんですよ。で、結構なエリートなんですね。それが、一夜にして100万ドルを失い、人生崖っぷちになったんだけれども、はい、で、もともとだから作家でもないわけですよ。で、悔しくて小説を書いたらヒットして、なぜか作家になっちゃったと。でもやっぱり議員に戻るんだけども、結局は汚職事件とかに巻き込まれて失脚するんですけどね、まあそういう波乱の人生を歩んだ人なんですが、はい、まあまだ生きてますけどね、とりあえずは、この小説はスカッとします。
なるほど、
はい、そんな感じでどうでしょうか。
はい、とてもスカッとしそうですね、うん、はい。それでは那敷果歩さんの家守忌憚とはどういった方なの。
ですね、那敷果歩さんは知ってますか。あ、知らない。あ、知らない。喋ってください。
喋ってください。喋ってください。喋って
ください。ごめんなさい、今の。はい。
西の魔女が死んだとか、沼地のある森を抜けてとか、結構この方は、皆さんの名前を聞いたことがあるなっていう作品を書かれてる方。
読みました。
読んだんだ。
読んだんだ。
ちょっと名前を、すいません、覚えてなかったみたいな。
作家の名前は、
はい、覚えようね。
西の魔女が死んだ。うん、は読みました。
あ、本当。
は
い、の、同じ方ですね。
はい。
那敷さん。で、僕ね、この小説ね、めちゃくちゃ好きなんですよ。好きな小説、10冊選べって言われたら入るなっていうぐらい好きなんですけど、どういった話かというと、あ、最初に言っておくと、
はい、
じめじめした嫌な梅雨を吹き飛ばしません。
ちょっとテーマ
吹き飛ばしませんが、はい、梅雨の季節にぴったりです。
あ、そうなんですか。
はい、なぜなら、はい、割とね、水に関係がある話なんですよ。詳しく言っちゃうとネタバレになるんですけど、
はい、
割と作中でこう雨が降っていたりとか、水海が出てきたりとか、水と関わりがあって、うん、割とその梅雨の時期、外はこうずっと雨が降ってて、うん、そういう時に家の中でゆっくり読むのに向いてます。
あ、
だから梅雨の時期に似つかわしいわけですね。
そうですね、はい、だから梅雨が嫌だなっていう気分は忘れられると思います。
なるほど。
これすごくね、短い話がたくさん入ってるんですよ、
はい、
短編がたくさん集まって一冊 の長編を形作ってるんですけれども、舞台は明治30年代ぐらい、
はい、
で、大学を出て、当時まあ大学を出るってエリートですよね、
はい、
で駆け出しの物書きをやってる、主人公綿貫清四郎っていうんですが、はい、その綿貫清四郎が書いたエッセイっていう、まあ、体を取った小説なんですよ、
はい、
で彼はまあ、駆け出しの作家でお金がなくて貧乏暮らしをしてるんですけど、
はい、
彼が住んでる家っていうのがあって、これがまあちょっと変わった家で、
はい、
大学生の時に若くして死んでしまった友人の 実家なんですよ。そこの家に、亡き友人のお父さんから頼まれて、うん、その家を守ってると、はあ、だからそこでこのタイトルになるんですけど、で結構そのいろんな、動物とか植物とか妖怪とかいろんなものが出てきて、心の触れ合いがあったり、あと、死んだ友人がですね、はい、こう出てくるんですよね。うん、まあ、どういう風に出てくるかっていうと、この辺もあの物語の核心に関わるんで言えないんですけど、あの男同士のまあ友情の話であり、古き良き時代の、そのなんだろう、四季とかその四季折々の季節ごとの、まあ情景とかそういうのをめぐる、質のいいあの文章、それを読んでるだけでも楽しい、
なるほど、
はい、そういう感じの小説です。ちなみにこれあの一冊あの姉妹編が出てるんで、はい、村田エフェンディ帯同録っていう、この中に出てくる人が主人公の別の小説があるんですよ。だからこれが気に入った人はそっちも読むといいんじゃないかな。
なるほど、
はい、これ梅雨の時期に非常にぴったりだと思います。
ちょっと気になったんですけど、
はいはい、
でも短編なんですよね。
そう、ね、
連作、
連作短編ですね。
話は一応世界が、そうそうそう、世界観がつながった。
そうで、時系列はずっと流れていくんだけれども、ど、本当に
一話完結みたいな感じになってるってことですね。
数ページで終わっちゃうっていう。
へー、
あ、数ページで終わるんだ。
数ページです、ね、
じゃあもう本当にショートショートみたいなのがいっぱいあるってことね。そうですね。
あ、本当だ、めっちゃタイトルある。
うん、これは本当に、ね、文章だけ読んでても本当に気持ちがいいです、
ね、
うん、
なるほど。
電車の中でもペペって読めそうです
ね。そうそうそう、うん、あの本が苦手な人でも読めると思います。
はい、はい、わ、いいですね。なるほど、よくわかりましたわ。
はい、では姫ご決断を。
うーん、私の運命の王子様はまだまだいると思うの。ああ、私の運命の王子様はいずこ？開け、心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
ああ、最近育て始めたシシトウの心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。では早速ゲストの方をお呼びしましょう。本日のゲスト、吉岡秀則さんです。
あ、なんか叩く感じだわ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか突然手を叩き出したのでびっくりしました。
拍手とか今までありましたっけ？
ありませんでしたからね。まあいいや、
は
い
はい、心の拍手は送ってました。
心の拍手は送って、はい、そんなフォローはいりません。はい、
吉岡さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
デザイナーの吉岡秀則さんでいらっしゃいます、うん、簡単に紹介をしようかなと思うんですけれども、はいはい、吉岡さんはですね、去年まで、コズフィッシュというデザイン事務所に所属されてたんですね、うん、
はい、
でこれね、デザインが好きな人は知ってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、日本を代表するそのブックデザインの大家、祖父江慎さんという方がいらっしゃいましてですね、うん、その祖父江さんの事務所なんですね、コズフィッシュっていうのは、
うんうん、
でここはですね、すごくですね、こう今活躍されているデザインが多数輩出されているところで、
あーね
ー、吉岡さんは去年そこから世に放たれた新たな、うん、才能と。すいません、なんか。でですね、弊社ではですね、正解者新書というのがありまして、この新書の、一番最初の、こう、新書って全部デザインが一緒じゃないですか。
はい、
フォーマットがあるじゃないですか。はい、あれを吉岡さんに作っていただいてるんですよ。
うんうんうん、
だから、正解者新書っていうのがどういう感じのデザインでいくのかっていうのは全部吉岡さんが考えた。で今も全部一冊一冊帯のデザインとかやっていただいてます、
はいはい、それはそれはどうもありがとうございます。
なんでありがとう。
あなた著者か。
いや違うんですけど、はい、なんていうか、
であとですね、他にもこう皆さんがこう目にされてるんじゃないかなっていうお仕事としては、うん、漫画で、うん、あの梅津和夫さんの、
はいはい、
あの分厚い愛蔵版、うん、梅津パーフェクションっていうのが出てると思うんですけど、 あれの漂流教室とかね、ああいうのを吉岡さんが手掛けられてたんですよね、
は
い、
なるほど、うん、そうですね、これはあの祖父江さんと一緒にやってる形なんですけど、うんうん、大体任せてもらったりとかしていて出してもらっている感じです。
僕が上京してきた時にまさにその漂流教室の一冊目が出る、うん、っていうか見本が出てきたみたいな感じで、うん、で遊びに行ったんですよね、小学館に知り合いがいて、でそこ編集部行った時にこんなんなんすよみたいな感じでその見本を見せてもらって、うん、でね、あの散歩えらいことになってるじゃないですか、はい、でああこれいいなと思って、
あのコズフィッシュさんとかのデザインは結構とんがった感じの、うん、まあ、デザインもいろいろあるんですけれども、はい、パッて見てあなるほど面白いなとかって思いやすいようなものが多いんですよね。すごいなっていう、う
ん、これはこんなことするんだみたいな、
そうかこれはすげえなっていう、うんうん、そういう意味で、まあ、はい、ソフエさんとかコズフィッシュさん の, そのデザインは見つけたら楽しめると思いますよ、うん、そのだから梅津和夫のやつも今言ってたのはこの部分、あなんて言ったらいいのラジオで伝わらない
だから、天地とか小口のところですね。
そうですそうです、う
ん、要するに背拍子じゃない部分に、はい、あのイラストが入ってるというか印刷が入ってるっていう、
は
い、うん、
あー
あー
そうね、
ぼんやり理解の感じですね、
うん、もうちょっと言葉にしていこうね
すいません、
はい、
はい、
分かりました、
分かりました、うん、よく分かりました、はい、では早速吉岡さんに魔法をかけてみたいと思います。今の心境はいかがですか。
はい、緊張してます
大丈夫です、そんなあの誰も取ってくったり系じゃないので、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、では早速行ってみましょう。ジュジュジュンジュンブライド、私も早くお披露目さんになりたい。いいデザインの条件一つ挙げるとしたら、
自然なもの。
デザイナーになるために必要なもの、才能、努力、それとも他の何か。
努力をできる才能。
自分がやっていないものでこれはいいデザインだと思ったものといえば。
昔のファミコンのゲーム画面。
仕事のない日は何してる。
古着や古本を買いに行ってます。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系。
可愛い系。
幸せだなぁと感じるのはどんな時。
デザインが決まった時。
宝くじで5億円当たった、何に使う。
自分が個人的に使える印刷工房。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい。
自分のおじいちゃん。
初恋の人の下の名前を教えてください。
エミさん。
これは職業病だなぁと思うことってありますか。
うん、特にないです。
今まで買ったもので一番高価なものは。
本棚。
初めてハマったアイドルは。
東京パフォーマンスドール。
あなたのライバルは。
特にないです。
子供の頃はどんな子供でした。
ナイーブな優しい子。
デザイナーを目指したきっかけは。
あ、専門学校でデザインの授業をやった時に面白いなと思ったので。
小説のデザイン心がけていることは。
そのものらしい形。
雑誌のデザイン心がけていることは。
新鮮に見える形。
漫画のデザイン心がけていることは。
そのものらしい形。
生まれ変わったら何になりたい。
今の自分みたいな感じになりたいです。
今までの人生最大のピンチといえば。
幻聴が聞こえ出したこと。
これからの野望は。
服のデザインとかもしてみたいです。
最近あったいいことを教えてください。
夏の気配が感じ始められたこと。
デザイナーを目指している人にアドバイスをください。
うん、特にないですね。
ここまでのラジオを聞いた率直の感想は。
いや、皆さんすごいプロフェッショナルな感じで、すごいなぁと感心してる感じです。
吉岡秀則にとってデザインとは。
ものがなんか生成する瞬間に立ち会える場所。
はい、ありがとうございます。
ございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回の質問は前回の川名純さんの回と全く同じ質問にしています。
なるほど、ね、はい、
同じデザイナーさんでも、
ね、ということはリスナーの人は聞き比べれば何がどう違うか分かる、はい、
そうですね。
あれですもんね、初恋の人の下の名前も違いましたね。
そ
ら
ーなー
同じ
違うじゃないですか。
いや同じ人かなと思ってたんですけど違うみたいですね。
違うか、まずそこからチェックなんだ。
いやこれね、今までこうずっと見ていくと、ここだけ見ていくと面白いと思いますよ。
何か面白い。
統計データ、
ね、あ、統計データ、そうそうそう、子がつく人はどれだけいる
か、そうそうそう、クリエイターに好かれる名前とはみたいな、
ね、
あ、
なるほどね、
すいません、どうでもいいこと言って。
いえ
ちょっと統計取りたくなっちゃった。
あー、ちょっと気になってきた。
じゃあちょっと次回までにお願いします。
え、マジっすか。おやややや、
僕が気になったのは、あ、はいはい、気になったのは自分がやってないもので良いデザイン、ファミコンの昔のファミコンの画面っていうのはソフトじゃなくてってことですか。
あ、そうですね、やっぱ
ファミコン全般、
ゲーム画面ですね、やっぱ、
うん、ゲーム画面、うん、
ゲーム画面、
そのなんていうか、いやだから、うん、個々のソフトではなくて、うん、ゲーム画面だったら何のソフトでもいいんですか。
あ、何でもいいわけじゃないけど、
あのなんか8ビットかみたいな。
あ、そうですね、あのやっぱ制限がすごいじゃないですか、はいはいはい、ものすごい制限されてる中でなんかこう強引に頑張って作ってる感がなんかもうすごいこうなんか削ぎ落とされた感じで美しく見えるなと思って、は
い
は
いはい、特にいいと思うソフトって何ですか。
でもやっぱドラクエが、はい、ドラクエ1が自分ではやっぱ衝撃だったんで、は
い
は
いはい、ああ、なるほど。
なんかあれをやってるとこうなんだろう、なんか神々しい気分に神秘的な感じ、
光あれみたいな感じですね。
なんかなっちゃうみたいな感じがあって。
え、それはデザインのせいなんですか。
でもやっぱ見た目のイメージは結構
あ強いんだ。
強いんじゃないですかね。
面白いですね、うん、そうなんだ。へ、あのデザイン、デザインとかあの見た目が、
あの見た目好きです、
ね、ちょっとなんていうか寂しい感じですよね。でも
あ、そうです、
寂しいっていうのは、うん、その派手さがないという意味じゃなくて、うん、こう
世界観的に
儚い感じがします
よ、ね、尖った山がずっと連なってたり、毒のね、うん、明らかに毒っぽい色した紫色とかあったりと か、 そうそう、なんか
あの切ない感じの画面ですよね。なるほどね。他になんかありますかね、気になったところです。
じゃあアイドル聞きましょうか。
アイドルか、TPD か、
はい、
みんな知らないんじゃないかと思うんですよ、聞いてる人。
あの、どういうアイドルなのかは正直はっきりとは分からない
です。でしょ、でしょ、
はい、うん、なんで、
ね、なんででもなんかあれなんです
か、世代ですからね、
少年。
さよかさんの歌声が聞けるなんて私すいません。
今、はい、なんていうかジャスラック的に OK な範囲をしておきました。
ありがとうございます、うん、はい、
何のことかさっぱりだろうけれどもね。
何がライブとかめちゃくちゃ行ってた感じですか。ではなく
全然ライブとか行ったことないんですけど、はい、なんだろう、学校が工業高校で、
はい、
入るまで特に気にしてなかったんですけど、
はい、
入学式にこう爪襟の男子がもうつらってなんだ時に、はい、うわすげえなっていうか、この空間っていう、やっぱその空間にどっか救いを欲しかった。
なるほど。
それでなんか深夜番組とかで、はい、多分ダウンタウンの番組とかのオープニングでなんか東京パフォーマンスドールが踊ってて、お、なんだろうと思ってなのが聞きかけ
た。なるほど。へー、あ、そうなんだ。まあでも確かに昔当時は はい、そんなにライブとかあるタイプ感じじゃないんですよ、うん、アイドルって。
あ、そうなんですか。
イベントはあるけれども、イベントに行くのはもうかなり限られた、かなり
親衛隊ですよ、親衛隊、
ハッピーとか着ている、
着ちゃうような、
そうそう、
鉢巻き、ね、今のアイドルって結構ライブとかやりますけど、
そうですね、
そういう時代じゃないですか。
そうか、
うん、ね、フリーマーケットでライブしたりとかするじゃないですか。
そうなんですか。あ、そう、そうなんだ。
先日、
そうそうそう。
アイドルですもんね。
そう。会いに行けるアイドルですからね。
笑われます。
いや、なんか目の前で、すごい見れた。
もっと翔太さんの話を聞こうよ。アイドルの話じゃなくて。
すいません、アイドルの話置いてきましょう。ポンポン。
あの、デザインの話を聞きたいんですけど、はい、専門学校でそのデザインの授業があって、
はい、
その、なんかデザインいいなって思われた。
はい。
初めはその紙のいわゆる今やられてるような紙媒体のデザインを、はい、初めからそれをやりたいと思ったんですか。
いや、なんかね、デザインってちょっとよく分かんなかっ ったんですね、はいはいはい、最初、まあ、工業高校にいたんですけど、はい、そこでなんか淡々となんかそういう工場とかで働くのかなって自分はなんとなく思ってたんですけど、はいはい、でもこう3年のもう卒業間近になってあれ本当大丈夫かなと思って、はいはい、あの油まみれになってやるの自分できるかなと思って
なんかそう意外とそこまで経ってから
いや3年目にして
結構経ってから
旋盤とか結構扱うのとか全然苦手で、はいはいは
い、ああ、うん、3年間やって
やってもう全然ダメだったのにこのまま大丈夫なのと思って急に焦り出して、はいはいはい、一応絵だけは一応得意で あったんでなんかこれ絵のことを仕事にした方がいいんじゃないかと思って、うん、焦ってなんかいろんな学校のこうパンフレットみたいのを取り寄せてで東京にこう体験入学みたいのをしに行ってっていう、
はいはいはいはい、へえ、じゃあ地方から出てきたってこと
ですか。そうですね。
吉岡さんあれなんですよ、絵もあの正解写真書のマスコットキャラクターじゃないですか、あのカタカナのジみたいな、
はいはいはい、
次世代君っていうの、あれも吉岡さん、
そうですね、はい、
そう、 あ、そうなんだ。
そう
なん
だ。へ
ー。じゃあその紙のデザインをやりたいなと思ったらいつぐらいなんですか。
う
ん、
それそで、で専門学、はい、美術の専門学校に入って、はいはいはい、その時は、うん、あのイラストデザインコースってい う、 あ、もうイラストメインな教室に入って、はいはい、
割とそのイラストレーター系の、ね、
どういう仕事があるかもちょっとよく分かってなかったんですけど、うん、なんとなく入っちゃって、うんうんうん、その中でなんかベーシックデザインっていう授業があって、はい、まあ、最初なんだろうって思ったんですけど、うん、なんか四角とか三角とか丸をなんかいろんなところに配置してなんかそれでいい感じの見た目にしろみたいな授業があって、
あ、なるほど、
最初はてっきりもう全然分かんなくて、はい、うん、だからそれを使ってなんか絵をなんか人の顔とか作ったりとかって思ってなんかモアイの顔作ってみたりとかしてたらなんか
そうじゃないんだって
マイナスなんてみたいな評価がすごい悪くて他の人はなんかいい感じに評価されてるんですけど何が違うんだろうって思ってそこの悔しさからそのベーシックデザインのことをすごいガシガシやってたらなんかいつの間にか好きになってデザインって面白いかもっていう感じに、
なんかすごいしっかりした、
うん、
いやしっかりしっかり
立派な人だ
思いました。
で実際その専門学校を卒業するとそういうのを目指した人は結構なれるもんなんですか。
なれると思うんですけどね、
うん、
基本的にはもう一個こうそういうレールに乗っちゃえば、うん、その職業にはなれると思います。
へ
え。
ただちょっと気をつけないと幻聴が聞こえたりする
ってことですか。それは後々起きたことよね。
幻聴ね、まあ、幻聴僕もなんか耳鳴りみたいなの聞こえるようになったことありますよ。高校の時ですけど、うん、あれね、でも普通に聞こえるから最初なんか最近この音よく聞こえるなみたいな感じなんですよね。
幻聴って喋りかけられるんじゃないですか。
幻聴っていうのは喋りかけられるんですよね、
うん、あ、違います。
違うんですか。
あ、すいません、幻聴じゃないですね。なんかこう
物音、
ラップ音的なことですね。
あ、バタバタ
バキッとかいう、バキッとか。
いやいやいやいや、幻聴だから。幻聴、幻聴。
うん。
で、何もない。
何もない。何もない。何
もない。掘る、そこ。
サウナなしです。やだ。
じゃあもうちょっとデザインの話を聞いてもいいですか。そのものらしい形っていうのは小説とか漫画のデザイン。うん、で雑誌のデザインは新鮮そうに見える、うん、これはその小説と漫画っていうのが同じグループで、うん、雑誌はちょっと違うグループにあるってことですか、吉岡さん的に。
そうですね、うんうんうん、やっぱ作家さんの作品と、うんうんうん、やっぱ雑誌はちょっと違うので。
そうですね、確かに、
うん、そこで分けてますね。
なるほど。
そのものらしいっていうのはどういうそのニュアンスなんですかね、
う
ん、
やっぱもうその
作品が持っている姿みたいな。
そうですね、そうですね、それやっぱもうテキストだけにあるものだけどそれを形にするとしたらもうこの形だろうっていう形が、
じゃあ読んで感じた
とか。そうですね、もう自然にもうこれしかないだろうっていうのが出てくるので。
あれですよ、あの夏目漱石 の夢十夜にあったあの運慶だか会慶が仁王の形を、
もう今それを思い出した。
そうですよね、
物資がこう何木の中から仏像を掘り出す的な話ですね。
そう、もうあれは埋まってる形を掘り出してるだけなんだっていうね。
でもそんな感覚ですね、うん、
すげえな、
かっけー、なるほどね、うん、
すごいですね、本当に努力 なんですね。
いや、ちょっと待って、話しながらってね。
違いました、
もうちょっと、もうちょっとコメント力で頑張れよ。
コメント力で、いや、う
ん。古木さんはなんか気になったところはないんですか？
私なんかもう、こんなところに丸つけてましたけど。
何ですか？本棚が一番高い。
どんな本棚買ったんやろうって。
いや、そんなに高い本棚なんですか？
高くないんですけど、いや、自分が、はい、なんだろう、買うものでそんな元からこう高いものがないんで、その中で言うと本棚が一番高かったかなっていう。
あれですか、あの事務所にあるあれ。あ、
そう、事務所に新しく事務所を作った時に、はい、こうやっぱ本いっぱい溜まるだろうなってことで、うん、ちょっと壁面にこう、うん、ダッとこう置けるような本棚。
事務所すごいかっこいいんですよ。
へえ、
これ並んでる本もね、なんかすごいいい感じ、
いい感じの本がデザイナーってこうかみたいな。
いや、そんなことないでしょ。
やばい、なんかもうここら辺から
部屋の中もデザインしちゃうんですか、頭の中で。いや、
もうされてるね、完全に。
そんな感じなんですね。
いや、それほどではないんだけど、やっぱなんか少しはやっぱ最初からこういろいろできるんで、なんか少しはこういい感じに自分が好きな感じになるようにはしてます。
私の部屋もデザインしてほしい。
それは、まあ、高いですよ。
やっぱり
結構お高いわよ。
お高いんですよね。
お金貯めていらっしゃい。
そうですわね、ちょっとお金稼いで頑張ってきますわ。
どういうくらいなんですか。まあまあまあ良いでしょう。
はい、
うん、
じゃあ最後の質問いきましょうか。
はいはい、
はい、吉岡秀乃にとってデザインとは物が生成する瞬間に立ち会えること。
うん、なるほど、かっこいいな。
やっぱ、うん、
デザイン確かにそうですよね。
はい、
う
ん、やっぱその瞬間が好きなんですよね。こうなんかやっぱ最初こうもやもやしてるんですよね。
うんうん、
こういもらったテキストなりなんなりをこう置いたりとかして時はなんかまだ形が見えなくて不安なんですよね、やっぱ。
うんうん、
それで、あ、なんか全然形なくてどうしようどうしようって言ってる間にどっか一瞬急にこうピタッとなんかこう、あ、なったみたいな感じが。
なれた。
そう、それが決まった瞬間がやっぱすごいこう開放感というか気分が良くて、うん、その瞬間のためにやってる感じ。
もう UFO を置くならこういう置き方しかないみたいな。
そうですね、ピタッとくると思う。
なるほど、
あ、パズルっぽいな。
そうですね。
いやでも ね、すぐそれ吉岡さんがこうすぐピタッとくるような帯のリードとかをね、僕ら書かないといけないわけですよね。
それはでもそうですよね。
そうですね、そういうのがあってこそですね。
この原稿モヤモヤしてるなっていうのはダメってことですよね。
そうですね、やっぱそこ次第でどうやっても形にならない時もありますから、うん、
そのあ、みんな繋がってるんだよね。
頑張りましょう、仕事が。頑張りましょう。
書き手と編集者とデザイナーの仕事は ね、
そうですね。やっぱいい文章とかいい文字とかだとやっぱそれに引っ張られてもう一気にこうグッといけちゃうところもある、
うん、ならこうだろうっていうのがパッとくるんですね、はい、なるほど、面白い。
いやー、深いお話でした。しっかりやれよって言われ
て、頑張ろうっていう感じですね。
はい、はいはい、吉岡さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲスト吉岡秀則さんでした。以上、開け心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。前回のゲスト川名純さんがデザインを手掛けた野中美里さんのデビュー作2ウィークスイカれた愛が正解者フィクションズより好評発売中です。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団第8回放送、そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト吉岡秀則さん、いかがでしたか。
いや、楽しかったです。
お、
はい、よかった。
貴重な体験させてもらいました。
最初ね、すごいね、なんか受けてくれなそうだったんであれだった。
いや、何か今回のオファーを。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
喋るのが苦手なんですけど。
いやすごい面白いお話ですよね。
ありがとうございます。
まあね、うん、あれなんですよ、今ちょうど最近までその吉岡さんと一緒にずっと新書一冊作ってて、はいはいはい、ちょうどねそれが終わった、ね、はい、今タイミングで、
なるほど、あ、その本はちなみに
オカルト超入門っていうオカルトの本なんですけど、 これ、配信日が22日ですよね。24とか5ぐらいから店頭に、はい、並び始めますけど、すごいね、図版とか扉とかいろいろ。吉岡さん
に。ああ、そうか。そう、だからあの本の外側じゃなくて本文デザインをやってるって。
そう、中の方も吉岡さんにお願いしてて。
なるほど。
あの小扉がめちゃめちゃかっこいいです
ね。かっこいいですよ、これ。
そう、これぜひ見てほしいです。
正解者新書って結構本文デザイン凝ってんの多いですよね。
かなり凝りますね、
うん、新書であそこまでいろいろやるっていうのは珍しいなと思って、まあ、
でもなんかこうね、ただ文章流したらだけどつまんないじゃないですか。
いや、まあもちろん
読んでて
そこがすごいですよ、逆に、
ね、見た目的にもなんかね、うんうんうん、面白い方が、うんうん、だから一冊一冊そこら辺は特注っぽく、
そういうことですよね。
まあ、新書っぽくないですよね、作り方はね。まあまあ、毎月吉岡さんが大変っていう話
そう
そうか。そうか、毎月やってることになるの。
そうなんですよ、毎月2冊大変なんですよ。
それは大変ですね。
でも最初は結構もう新書だから、パターンを決めて本当にもうこういうパターンで行きましょうって感じで本も行くのかなと思ったら、うん、
その先割り的にデザインがあって、はい、そこにまあテキストを流し込むようなのが主流になるのかと思いきや、
うん、思いきや一回ともう最初新書3冊まず作ったんですけど、うんうん、その時点から結構バラバラで
3冊とも違いましたよねまずね、うん、
どれが基本のスタイルなんだ
ろう。そう
そう、
意外と基本スタイルが今結構増え出して
、いろんなパターンですね。ああ、そうか。
基本
がいっぱいある。
毎回基本スタイルが増えていく。
まあでもすごく面白い本になってると思う。
はい。いや、それはぜひぜひ読んでみたい。
ぜひぜひ。
もう一回タイトルを。
オカルト超入門。
オカルトの本なんですね。
著者は原田実さんという歴史研究家の方なんですけど、ちょっと独自の視点で書いてて非常に。面白いです。
なるほど、はい、オカルトどうですか。
怖いのはダメなんですけど。
ほら、でも
でもそれ怖くないんですよね、
その本は。
さあどうかな、
超怖かった新書読んで怖いってどんな状態
そうなんですよね、
多分怖くない、うん、怖くないですよね、
怖くない、
可愛いですよね、むしろね、
可愛い、
可愛い、
やべえ小型円盤可愛いみたいな。
あ、一応なんか写真とか載ってるんだ
そうそう
そう、そうか、うんうん、
ケラの小型円盤かわいい、
かわいいかどうかわかんないけど、ちょっとなんだ、ワクワクしちゃいますね。
フラットウッズモンスターがキモカワみたいな。
キモカワではあります。
キモカワですよね。
キモカワです。
なんかネッシーが否定されたとかそういう話も載ってるんですか。
あ、ネッシーの話も載ってますよ、もちろん。
でもそういうのは気になるんですよね。
何？
え？
そういうのってどういうの？
だからネッシーとか。
あ、幽霊とかが嫌とか、
ね、幽霊とかがちょっとダメなんですよ。
幽霊もネッシーも、でも大した違いないじゃないですか。
ネッシー生きてる系じゃないですか。
あ、生きてればいいんだ
いやいや、幽霊はあれは死後生存っていうジャンルだから、はい、
あ、ちょっと
ジャンルだから
言ってしまえばね。
なるほど、
心霊とか死後生存だから。
ちょっと今考え方変わりました。
まあそういうことが読むと分かる、
はい、そう、いろいろ分かるよって話ですね。
あ、じゃあぜひ読んでみたいと思います。
はい、
は
い、
はい、は
い、
というわけで吉岡さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
さて気になる次回のゲストですが、うん、なんとケイヤさんです。
はい、ライターのケイヤさんですね。
はい、
はい、最前線を読んでくださっている方にはもうおなじみかなと思うんですけど、はい、日暮らしの特設サイトのコラムとか、
はい、
いろいろ書いていただいていて、はい、まあ龍騎士07さんのファンにとってはもうケイヤさんなしでは、
うん、
なんだろう、ちょっとこの龍騎士さんのこう世界を読み解いていくためには
そうですね
っていうね、
う
ん、そういう存在だと思うんで、
はい、
ちょうどですね、正解者文庫が創刊以来ずっと刊行していた日暮らしも完結なんですよ、
う
んはい
う
ん、
ちょうどのタイミング、
ね、そうなんですよ。なのでこのタイミングでいろいろお話を伺ってみようかなと思っております。
なるほど、
はい、楽しみですね、はい、楽しみですね、うん、それでは次回の放送6月5日でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌衣と
吉岡秀則でした。
さようなら。